日本人の食と脳を潰す自民、これで保守と言えるのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本の荒れる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です、
うん、今のね、あの表現者クライテリオンの最新号はこちらの、自民党は保守政党なのかということをまあ書いてるんですけど、
はい、
この中でね、あの鈴木紀弘さんという東京大学農学部の教授の先生にも原稿書いてもらって、まあ、そこのタイトルが、食料農業農村を犠牲にして我が身を守るのは保守ではない、
もうまさに
っていう原稿を書いてもらって、
はい、
まあ、だから今の自民党政権っていうのは、うん、まあ、農業ぶっ潰して、で食もぶっ潰して農村もぶっ潰して、で自分の保身のことばっかり考えて、下手したパーケのことを考えてると
また
いうようなことを、あの農学部、東大の農学部の教授のお立場として的確なデータに基づいて徹底批判をされているっていう原稿が、まあ、あるんですよ。やっぱり日本において、まあ先週もちょっとやりましたけど、まあ、米作りとか、
はい、
まあ、農業農村って日本の、うん、心みたいなもんじゃないですか。
そうですよ、
魂そのものじゃないですか。
常にあるものですから、
うん、それを潰すっていうのはどういうことやねんお前、ということで、まあ、鈴木先生怒ってはるわけですけど、
はい、
まあ、これを出版した、これ14日に出版したんだけど、その翌週、20日、まあ、つい先週でさ、今から言ったら、に出版したのがこちらの本なんですよ。
うん。
やばい食潰されるの。
ほう。
うん、これあの、堤美香さんって言ってね、
はい、
国際ジャーナリストの方なんですけど、
うんうん、
昔からずっと進行してるんですけど、
はい、
もうずっといろいろと堤さんと僕いろいろと話し合って、いろんなところで対談したりしてきたんですけど、まあ、その内容をまとめて、まあ、改めて、対談をして、今の日本の脳がどれだけやばいのかと。で、日本人の健康を支える食がどれだけボンクラな政府によって危機にさらされているのかっていうことを、まあ、がっつりまとめた本を、まあ、出したんですよね、はい
は
い、
うんうん。
で、これ、ここで書いてあることと、まあ、基本的に鈴木さんが、この特集の中で言ってあることも一緒です。要するに、まあ、農業とか日本の食とかってものすごい大事なのに、それをだから保守主義者、保守思想家、保守政党としては一番守らなあかん、保守せなあかんところですけど、それを潰してるんですよね。これなんで潰してるのかって、これ別に茶道マゾで潰してるんじゃなくて、まあそれもちょっとあんのかもしれませんけどあのそこを潰したら、大企業がビジネスできるじゃないですか。どうせ日本人どもは毎日3回飯食うとんやろと、
はい、
じゃあお前らどうせ貧乏人かもしれんけど金出しおるやろと、その金全部俺によこせやと、俺のもん食えよこらという外国大企業がいっぱいいるわけですよ、
はい、
そいつが日本に入りたがってるんですよ、
うん、
そしたら政治家にそれこうアプローチして、ちょっと入れてくださいよとパーティン券買いますからみたいな感じで、こうすり寄ってくるわけですよ。で、結局そのパーティン券凍てるかどうか、まあ凍てるとは思いますけど、うん、まあ凍てるかどうかは僕は今証拠はないですけれど、
はい、
まあそんなことを通して、でも、もう国民の健康とか農業とか国民とか配慮するんじゃなくて、外国企業に配慮して、いろんな規制緩和を、まあやっていって、で、農業補助をどんどん打ち切って、弱い地元の農家さんを潰して、外国企業が入ってくる、来れるようにしてはるという構図が、まあ、あるから、まあ、食も農も危機にさらされてるし、
はい、
自民党政権は決して農業を保守しようとしてるんじゃなくて、杉先生がおっしゃるように、我が身を守ろうとしてるわけです。その農家のことを大事にしてたって何も美味しいことないけども、外国の大企業にこびといたら、ちょっといろいろと美味しいこともあるから、そこにこびてるという構図があるという話を今日はたっぷりといたしたいと
思います。よろしくお願いします。聞けば、今の自民党のヤバさが見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場。 日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸し切りバスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、日本人の食と脳を潰す自民、これで保守と言えるのか。
保守と言えるはずないですよね。
言えないです。
まあ、うちのこの KBS の番組でもね、このラジオでも何度か食とか脳とかについては、まあ、取り上げてきたことがありますけど、うんうん、なんか記憶にあることありますか。
以前、種子法が変わる、はい、みたいな話をしたのを覚えてますね。
そうですね、種子法、そうそう、種のね、種子、種を、こう、日本は、うん、戦後の日本政府はずっと守ってきたんですよ、昭和の日本政府は。
はい。
で、各県に、種の、開発をして、品種改良をして、うん、各県が種をちゃんと、
守ってた。
行政として守っておこうと。ほ、うん、いで、そこの地元農家の人に使わせると。
はい。
ほいで、いろいろと研究をして、どんどんどんどん安くていいものが作れるようにしていきましょうっていう努力をしてたんですけど、うん、そんなことしてるから、民間の活力が、そがれてるんやと。それ民営化しちまえ、この野郎。ということを、自民党政権がやってしまったんですね。で、種子法廃止。ちゅうことで、まあ、民間の活力とか言ってるんですけど、結局、なんでそれが潰されたかっていうと、外国の、
うん、
食メジャー企業っていう、超ビッグクグローバル企業があって、
はい、
そいつが種作っとるんですよね。
うんうん、
で、その、種作って売り飛ばしちゃうんですよ、いろんなところで。
うん、
でも、アフリカやとか、まあ、世界中でその種売り飛ばして、ボロ儲けしてるっていうのがあるんですけど、で、それで日本にも、その、魔の手を伸ばしてきたと。で、それに、時の自民党政権が加担を増してしまったということです、ね。
だって、それこそ日本の財産ですもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。
なのに？
そうそう。で、それがもう、グローバル企業にボロ儲けと、うん。で、一回そこの種買い出したら、永遠に買い続けなあかんようになるのは、
うん、
そこの種は、種ができないように遺伝子が組み換えられた種が、植え付けられてるんですよね。
はいはいはいはい。
だから毎年春になったら、うん、そこの会社から、種を買わなあかんということをして、で、外国企業が儲かるんだけど、日本の種が全然ダメになっていくと、まあまあいうのが、
うん、
まああるんですよね。
それも潰されてますね。
それも潰されてしまって、で、その地元の農業っていうのが、
はい、
地元の自治体とか地元の農家さんのものじゃなくて、外国企業にコントロールされるようになっていっているという話ですよね。
うん、
で、それでね、まあ、衝撃的なデータが一個あってね。
はい。
これはもうまた、ちょうど、この間、鈴木さんと一緒にテレビ出た時に教えてもらったんですけど。
はい。
農家の平均収入ってありますやん。まあ、当然。
ああ、そうですね。
で、それから、平均経費っていうのもありますやん。
うんうん。
平均経費。まあ、どっちも平均取れるんですよ。
うん。
その差額、なんと、1万円。
1万円？
うん。どういうことかっていうと、
はあ、
平均農家の年収は、
うん。
1万円。
え、だから、ちょっと。
1万円でございましゅ。
1年で？
1 年働いて、農家の方の収入は、1万円。
え、なんか、そう、なんか、イメージですよ。イメージで言うと、うんうん、畑を持ってたり、
うん、
米農家の人って、
うんうん、
なんか、お金持ちなイメージ。
豪農とかね。
そう。
だから僕らが子供の時はそうですよ。俺はもう、秋ちゃんとか偉い家、でかいとこ。
秋ちゃん。
秋ちゃん。
で、でっかい田んぼ持って、みたいな。そんなイメージでしたけど。
そうですよ。
そうじゃないんだ。
もう今ね、貧乏。
ええー。
だから貯金を 切り崩して、まあ生きてる状況なんで、特にこの1万っていうのは特に今の話でね、これなんでかって言ったら、出費が物価高でめっちゃ高なってるんですよ。
なるほど。
だけど米の価格は全然上がってないから、輸入品とかに補助を押されて。
そりゃ後継者もね、
それ見たらもうそんなもんやめようちゅうことになって、で、だから、2040年には生産者は 65% 減ると。だから、要するに3分の2なくなっちゃって3分の1になってしまうと、ということがあるんですが、なんでこんだけ農家しんどいかというと、昔はなくなったのに今しんどなった、
うん。
これ、一つには昔は米価審議会っていうのがあって、
はい、
農家を存続するための、米の価格っていうのはどれぐらいか。だから要するに、原材料費と適切な賃金と積み上げて、まあだから原材料費と適切な賃金を積み上げたのが米の適正な価格なはずじゃないですか、だからそういう適正な価格を決めるっていう米価審議会っていうのがあって、そうやって公的に米の値段決めてたんですけど、
守られてたの、
だから今はもうマーケットで外国から米も入ってくるし、
はい、
でもうな自主流通米とかっていうか、まあなんちゅうかもう好きに競争性中央になってるから、もうめちゃくちゃダンピングが進んでめちゃ安なってるんですよ。でだから適正賃金が守れなくなってて、
はい、
年収1万とかって得体の知れない、
はあ、
月給900円ぐらい、月給900円ってことは日給30円、
いやもう考えたくないいやでもそんな苦しいんですか
そうそうそうそう、だから米の価格が守られてないから、
はあ、
で普通の国はそういうのちゃんと守るとか、あるいは補助金とか入れるんですよ、
他の国は、
他の国は。でね、これ実際あの農家の GDP というか、総売上に占める政府の支出っていうのは日本で 27% なんですね。で、これは、日本で高いやないか、こんだけ 27% もお前補助金盛り上がって、うちらラーメン屋とかうどん屋とか、なんかその辺で店やってても、そんな、1円も補助金くれへんと、税金払っとるだけやんけ、おいこらってみんな思ってるから、農家の人はもっと補助金どんどん削られてきてる。ですけど、
はい、
よその国を見たら、ヨーロッパは 40%、50% が当たり前なんですよ。
何その違い。
で、アメリカまで行ったら、これね、7割近くまであるんですよ。
7割、ね、
だからほとんど、よその国では、農家さんって公務員みたいなもんなんですよ。
でも、なんか本当に給料守られてるような感じしますね。
で、さらに、アメリカがね、多分世界で一番補助率が高い国の一つ。
なんかいろいろね、使ってますもんね。
ものすごい補助金出して、そんだけの補助金があるから、世界でものすごい強い競争力があって、
はい、
日本マーケットなんかもガンガン潰しに来れるんですよ。
そうやってしっかり使う、お金をだから、国民のために使ってるってことですよね。
で、ただ、その代わり、アメリカは、その貿易戦略で、関税めっちゃ低いんですよ。だから関税低いから、外国の農産品とかも入ってくるんだけど、アメリカの農家自身がものすごい補助金出されてるからやっていけるんですよ。
ね、余裕があるんですよね。
で、そのアメリカの関税の低さは世界有数なんですけど、これと同じある、これ以下の関税しか持ってないバカ国家があるんですよ。
どこかな？
ジャパン！ジャパン！
もうどうぞご自由に入ってきてください。
もう入ってきてください
。でも補助はしませんよ。
しませんよめちゃくちゃなんですよ。
ねえ、
で、それな状況やから、月収1万にまで、年収1万にまで行ってしまって、で、もう、16年後には3分の2農家なくなると言われてる。
だって、お米なんてもうなくてはならない存在ですよ。
そうですよ。そうですよ。
うん、
でね、もう、だから全然守る気ないんですよ。だから保守する気何もない。だから、そんなもんお前保守政党なんかと、
まあ、
どないなってんねんお前ということに。こうなってるわけですけど、
はい、
さらにこの原稿の中でもね書いてますけども、新しい食料農業農村基本法を見ると農業を意図的に潰そうとしてる姿がすごく見えてくると。
もう今もう片鱗が見えました。
守るとか守らないとかじゃなくて潰しに来るということですね。で、例えば大規模、この新しい基本法には大規模農業を推進しましょうと、小規模農業は潰れてきましょうみたいなことが書いてあるわけですよ。
なんかそれ中小企業に、
ね、そうそう言ってんのと一緒、言ってんのと
一緒や。
そうそうそう。で、 もう中小の農家ですから、日本国内のやつ、うん、で、大規模農家って言ったら、それこそ先ほど言った種売ってる会社だとか、はい、外国の IT の、それこそ、マイクロソフト社とかね、これ農業に出張ってこようとしとるわけですよ。で、そういうなんかこう、日本の農業の需要を全部外国企業に売り飛ばそうとして、売り飛ばすことを通して彼らが買うのは、ちょっと応援してみたいな。パーティー券買ってみたいな。パーティー券買ってもらう権利を買ってるんですよ。その日本の脳を売り飛ばすこと。
もう日本元気なくなりますよ。うん、そんなん。
だからもう今の政府は守るよりも潰すことが明確になってると。まあ言うのがね、これがまあまあ潰される脳ってことなんですけど、この食も潰されるわけですよ。うん、
やばい食。
食もやばいわけですよ。これどうやばいかっていうの、これこの中でね、もうかなりもういろいろあの手この手で書いてあるんですけど、例えばね、こんなこと言ってあるんですよ、こう、堤さん。薬品に関して、まあ農薬ですわ、うんうん。に関しては EU ではすごい厳しい規制がありますと。
はい。
で、先進国でもアレルギーの子が増えてきて、お母さんたちの目も厳しくなってると。うん、やっぱりね、最近アレルギーの子多いじゃないですか。
多いです。
うん、あれってね、やっぱり農業で変な、農薬とか使ってるからちゃうかと、うん、まあ、言われてるわけですよ。
はい。
で、その結果、一時はわっと広まった農薬や遺伝子組み換え食品は、先進国ではもう下火だと。
うん、うん。
まあまあ、そりゃそうでしょう。国民を守るのが政府の仕事だから。
はい。
で、するとメーカーとしては在庫を抱えるわけですよ。当たり前ですよね。
うん。
で、それを、日本やアフリカに売りつけてるわけですよ。で、これ、堤さんによると、そういう会社に、いや、そんなん、どうするんですか？その残ってるやつとか言って。捨てるんですよねって聞いたら、いや、そんなことよりもっと生産性の高い方法があると。情報を持っていない国民の国に売りつければいいんだと。
最低じゃないですか。
うちの製品が危ないという情報を知らない国民に売りつける。それがアフリカ、日本なんですよ。
そこに入っちゃってるんですね。
入っちゃってるんですよ。で、実際例えば自民党政権は規制を緩和し続けて、
うん、
グリホサートっていう外国では使用禁止になっているものが、
うん、
2017年には規制緩和になってるんですよ。外国企業の圧力で。で、ネオニコチノイド系農薬、もうこれも EU では禁止されてるんですけど、
はい、
2015年に規制緩和されてるんですよね。で、さらに言うと2023年、これ岸田政権下ですけど、
うん、
遺伝子組み換え作物の原材料表示は、表示義務なしと。
うん、あ、それ、やりましたね。
うん、
やりました、やりました。
これ、混入率が 5% 以下の場合は表示義務なしと。
うんうんうん、
5% までやったら入れ放題。ちょっと混ぜとるという。で、これ、規制してたのに、規制緩和してるんですよ。だから、外国企業は喜ぶだけですよ。
うん、
で、日本人の食は、健康は、危機にさらされるだけですよ。で、農家は潰されていくだけですよ。
知らんと食べてね。
そうそう。それを、まあ、これも、ありていに申し上げて、安倍内閣も含めて、菅内閣も岸田内閣もずっとやってて、どこが欲しいやねん、お前と。でも、これに対する反発の声っていうのも、非常に少ないんですよね。で、それでね、今回農家を応援する歌探したんですよ。
はい。
その演歌とか以外でね。で、まあ見つけたんで紹介します。
はい。
今日初めて聞きました。
あ、いや、そうなん？そんな、うん、そんなパターンや。いや
で
もね、
これぐらいしかないんですよ。これぐらいしかないんですよ。所ジョージで、農家の歌。
週刊クライテリオン。藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実。未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
所ジョージさんで農家の歌お届けしました。
初めて聞きました。
いや私これ知ってましたよ。
知ってたんですね。僕全然知らなかった、はい、これ。
あの、うん、なんか笑ってこらえてってあのテレビ番組のエンディングテーマで使われてるみたいで、はい
は
い、
ありますねあの番組。
頭の中に残ってました。
うん、そうですか。
はい、
いやもう農業をね応援する歌って思って僕あのウラニーノさんっていうね前あの東京であの三沢和親のライブやった時に一緒にやったバンドがあって彼らがあのドラマーがね農家の息子なんですよ。
おお、
そうですか。それでね農家っていう T シャツ着てねめっちゃ農家応援してるやつでね、それでファーマーの息子っていう曲をやってたんですよ。あの、はいはい、農家の息子っていう曲やってて、これ紹介しようと思ってね、
うん、
探したんですけどね、あれライブでやってただけなんですね。
あ、音源になってないんだ。
音源になってないんですよ。だから、あーとか思って。で、これがなかったから、で、あとね、もう、ちょっとね、農業を応援してる歌がね、もう全く思い出せなくてね、
うん、
これ、いろいろとこうネット見てたら、あ、所ジョージさんがこんな歌歌ってんにゃーと思って。で、これいろいろと見てるとね、
はい、
農家の歌出したのこれ99年に出したそうなんですけどね。これ、なぎら健一さんとかがなんかコーラス、うん、農家ーとか
言ってましたね。
言ってるそうですね。うん、らしいんですけど、まあ、99年出して、その時の意図がね、もうこれ全国、だから、農家を応援する歌なんて一個もないから、99年で、ね、これ出したら、めっちゃ売れんちゃうかと思ったんですって、所さん。
へ
ぇー。だから、それぐらい農家を応援する歌ってないことの証拠ですやん、それまた一つ。
はい。
で、売れるかなと思って、期待して出したのに、うん、全然売れへんかったんですって。
そうなんです、ね。
で、まあ、笑ってこらえててずっと使ってるってことは、はい、
うん、
まあ、所さんは未だに農家を応援する気持ちは、うん、っていうか、農家を応援する気持ちはそれなりに終わりだった。
うんうんうん、
のかもしれませんね、
うん、
まあ、だいぶ変わった人なのかもしれませんけどね。
結構ねいろんな趣味持たれてるイメージはあります、
うんうん、そうですよね。なんか所さんってなんかひょうひょうとして、
うん、
こうちょっと違う角度がいろんなものを見てくださるから、うん、まあ面白いじゃないですか、
う
ん、だからまあ、
はい、
あこういうことをしてはんねんなと思いましたけど、うん、でも所さん以外では誰もやってないっていうことですよ。
いやでもやっぱりね応援しないと、
うん、そうですよ。であとはそのほんまの本職の農家の息子のドラマの裏ニーノさんが農家って T シャツ着てこれ、Google とかで調べたら出てますからね、はい、農家 T シャツ売ってますからぜひまたネット見ていただければと思いますけどね。
はい、
いや僕このファーマーの息子を応援したいなと思って頑張れって僕もヤジというかもう声援送ってましたけどね。ってことでね皆さんねもう皆さんが農家に対して冷たいから政府も冷たなってるんですよ、
うん、
農家に。ぜひね、やっぱり僕たちの国っていうのは農業あっての日本なんだっていうことを思い起こしてね。ぜひね、農家の皆さん応援しましょう。お願いします。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事。大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
本当にね今日なかなかこのクライテリオンでも農業ね主事法とか取り上げることありましたけどここまで農業と食をね、うん、ガーンとね真正面に捉えたことも少なかったですよね。
はい。
だからそこはやっぱりね食と農を守らなあかんっていう意味でね、うん、この本を松堤さんと出させていただいたのでこれぜひねこれまた今日のラジオ聞いた方これ読んでもらいたいなと思います。やばい食潰されるの日本人の心と体を毒す犯人の正体、
はい、
ね、堤美香&藤井聡ですので、うん、ぜひねこれ読んでいただきたいなと思いますし、今月号のっていうか今回の表現者クライテリオンの自民党保守政党なのがいやもうここまで来たらちゃうとしか言いようがないですよね。まあこの中に鈴木さんの、
うん、
農業食についての徹底批判原稿も載ってますからこれもね合わせて読んでもらえると嬉しいなと思います。
はい。 そして出たばっかりの、表現者クライテリオンの最新号、自民党は保守政党なのか、戦後政治を彫刻するために、こちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。